私は今日コンサートでしかしたのは初めてなんで、いろいろと聞き苦しいこともあると思いますけど、ご了承ください。私はこの南西教会の牧師をしています井田明原誠と言います。で、実は牧師以外にもう一つ仕事がありまして、それは認定 NPO 法人一斉の死個人というのがありまして、世界中に個人を作る、まあ、NPO 特定非営利活動法人なんですけども、そこの副理事長をしております。で、今まで35の国に行きました。日本以外にですね。で、今日はその中のカンボジアのお話を少ししたいと思っています。実は来年2012年の1月2日お正月からですね、1週間ばかりまたカンボジアに行くことになっております。まあ、個人に行くんですけれども、もしよかったら誰か一緒に行かれる方を、いたら一緒に行きたいと思っていますが、そのカンボジア個人にですね、一つの話をしたいんですが、1999年、12年前、5歳、これは推定年齢です、本当の年はありません、5歳と4歳と思われる男の子が来ました。キアンと書いています。してもらえますか。ちょっと手が悪いですけれども、まあ、これはカンボジアの個人の子供ですね。すごく綺麗に写ってますが、ものすごく、まあ、プロンペンからずいぶん行ったところの田舎の村から来た子なんですね。で、この子は3番目の男の子が生まれた後、お母さんが亡くなってしまいます。その3番目の男の子を個人で引き取っていたので、上の2人も引き取ってほしいというふうに、この子がいた村の村長さんが個人に頼んできたんですね。で、それで現地責任者の前田さんとおっしゃる方、女の方です。私より3つ上の方なんですけれども、その方は今、カンボジアですが、イサラヤ北高銀の出身の方です。その方が、まあ、この村に来ました。プノンペンから車で30分行って、メコン川を1時間近く下って、そこからまた車で30分行ったところにある村です。で、行ってみました。するとですね、このキアンと会がいたんですね。で、どういう状況だったかというと、その村長様には、お父さんが、お母さんが亡くなっていますが、お父さんが、まあ、お酒を飲むためにこの子たちを売るわけですね。まあ、日本で聞くととんでもないと思うでしょうが、まあ、残念なことに、いくらでもあるお話です。で、まあ、子供を売ります。で、そしてそのお金で、お酒を買って飲むわけですね。そしてでもお金がなくなります。で、皆さんですね、ちょっと脱線しますけど、世界中働き盛りの男性がお仕事がなかったら何をするかというと、お酒を飲むか博打を打つんです。豊かな国日本からですね、とんでもない親父だっていうのは簡単ですが、何の解決も起こりません。もし私がその国で同じように生まれて同じような環境にいたら、子供らなかったっていう言い切る自信は残念ですがありません。で、まあ、このお父さんはただひどかったんですよ。ちょっとどうひどかったかというとですね、売りますね、そしてお酒を飲みます、お金なくなりますね、飲めなくなるなって分かったら、お酒を飲んだ勢いで売った人のところに行って、もう腕力でっていうんでしょうね、暴力でその子を取り戻すわけです。そういうことは成り立つのかなと思うんですけど、まあ、本当にしてたんですね。そして、まあ、子供に酔った勢いで暴力を振るって、今度はまた別のところに売りとかして、それでお金を作ってまた飲むということを繰り返していました。ちょっと信じられない話ですが、村長さんから聞いた、まあ、実際の話です。それで村長さんがこのままだとこの子たちは大変なことになるということで、この二人を、まあ、個人に迎えてほしいと言われたんですね。それで前田さんがその村に行きまして、その村長さんに行ったら、このキアンと会員の二人がいたわけであります。お兄さんが右で、北キリストのハンズも入っている子で、左側が、会という男の子で、まあ、長出てませんよ、村長でね。で、行ったわけです。で、前田さんが二人の名前を聞いて、キアン会って聞いて、キアン会って呼んでいたらですね、生まれて初めて会った外国人なのに飛びついてきたそうです。まあ、お母さんが可愛いんでしょうね。本当に飛びついてきたそうですね。ちょうどそこに本当のお父さんが来たんですね。その時は会ってなかったんですけれども、そのお父さんが2人に向かって、キアン会って呼んであげたんですね。ところがこのキアンと会は、初めて会った外国人の前田さんの後ろにしがみついてですね、そして怯えた目をしてお父さんの方を見て、決してお父さんの方には近づいていこうとしなかったんですね。個人の働きをしていますと、世界中お父さんお母さんがもういなくなってしまった子どもたちがたくさんいます。辛いことです。お父さんお母さんがいても育てられないのも悲しいことですし、また誰かわからないというのも悲しいことです。でも本当のお父さんに名前を呼ばれた時に、生まれて初めて会った外国人の後ろに隠れなきゃいけない、これ別の意味でとっても辛いことですね。この二人はそうだったわけであります。そして、まあ、お父さんが許可をしてくれて、そして村長さんが保証人になって個人で来ていることになりました。村からプノンペンというところに連れてきました。男の子ですね、大喜びしました。車とかバイクを見てですね、そして鼻水きれいにしたわけです。きれいに洗いまして、 ではためるじゃないといけないですね、着ていかない。そして服を着せてあげて、そして5枚ずつ彼らの、着替えですね、日本人が送った古着を5枚ずつ、彼の棚のコーナーに、キアンと彼のコーナーにこう置いたわけです。そして前田さんが、現実主義者の前田さんが、これはキアンのね、これは彼のねって言ったわけですね。意味がわからないんですね。着替えっていうのは意味がわからないんですね。自分のものを持ったことがないので、服を着せてもらっただけでも弟子の着替えってことはわからないので、前田さんがこれはねって、この服が汚れた時にね、代わりに着るキアンだけの、キアンのためのキアン専用の服なんだよ、こちらはね、貝のね、貝のだけの専用服なんだよっていうとですね、びっくりしましたですね。5枚てってってって僕のってことですね。そうだよ、これ5枚貝のだよ、キアンだよっていうとですね、全部僕のって言われる、そうだよって言ったらですね、本当に嬉しそうな顔してですね、そして個人に来る子供たちは似たような環境から来てますから、すぐ長くなって個人の庭で集め始めたんですね。ところが30分経たないうちにその棚の前にやってきましてですね、そして前田さんにですね、これ僕のだよねって、そうだよ、キアンだよとニコーってなりましてですね、また遊びに行くんですね。で30分経たないうちにまたその棚の前に来まして、これ僕のだよねって言うから、そうだよ、買い物だよって言うと、ニコーっとなってまた遊びに行くんですね。その日一日に25、6回その棚の前に来て、これ僕のだよねって聞いたそうです。暖かい国ですから裸ん坊でも生きていきますが、この服は彼らの体はもちろんですが心を温めてくれました。生まれて初めて持った自分のものだったんですね。私はその話を聞いてとっても感動して、1999年の10月26日に来たんです。彼らはその翌年、今から10年前です、その翌年2000年の2月に私は何人かと一緒に個人に訪れました。楽しみしてたんです。でもショックなことがありました。個人に足を踏み入れた時、ちょうど私がですね、彼らのお父さんと年格好が似ていた。で、カンボジアはクメル人と言います。クメル人と日本人は実はとっても似ています。性格も似ています。タイミングと全然違います。カンボジアは似てるんです、クメル人は。でそれでですね、私は年格好に似てたんですね。個人に行くと子供たちはわーって走ってきてくれるんですけど、キアンとカイは決して私のところに走ってきませんでした。おそらくこんな目でお父さんを見たんだろうなっていう目で、私を何とも言えない怯えた目で見たんですね。まだ10月26日に来たばかりだから、3ヶ月ちょっとしか経ってなかったんですね。気づいていたんだと思います。で私はですね、とっても寂しかったんですが、前田さんにこの子たちが私のところにも本当に心から喜んで抱きついてきてくれるんだったらいいねっていう話をして帰ったんですね。その年の10月に行きました。個人に来て半年以上経っていたので、子供たちも分かってきたようで、日本から来た私ですね、別に偉くはないんですけど、子供から見たら偉く見えるんでしょう。走ってきてくれました。でも分かりました、気使ってるって分かりました、ね、で嬉しかったけどなんかちょっと寂しかったんですね。で本当に心から本当に飛びついてきてくれないかなって思ったんですね。その翌年の2001年の2月また行きました。今度はですね、写真見てください。この笑顔ですね。これは本を作るために撮った写真ではありません。彼らの日常のスナップ写真です。だから生活の時の写真です。この笑顔でですね、飛びついてきたんですね。本当に、ものすごく嬉しかったです。で私が前田さんに、よかったね。キアンとカイが笑顔で来てくれたよって言ったんですね。前のことがあったから。そしたら前田さんこんな話をしてくださったんですね。実は木原さんってね、2週間ぐらい前だったと思いますけれども、子供たちと話をしてたんです。で前田さんはいつも子供たちを全員集めてですね、寝る前に最後にあるまさきたてのゴスペル賛美歌を歌うんですね。英語と日本語とクメル語で、ちょっと脱線しましたけど面白いこと言ってました。一生懸命教えて日本語を教えても覚えてくれないけど、前田さんが好きで歌ってる歌は教えなくても覚えるんですって世界中子供は一緒なんですねそういう話をしておりました。それでこう子供にね、日本語と英語とクメル語でこう歌を歌いますね、賛美を歌います。その後いろんなお話をします。子供たちは本当に傷ついたところから来ていますので、その子供たちの心を癒す温める話をするんですが、その場は聖書の中にある法と息子という話をされたそうです。どんな話かというと、簡単に言うとですね、大金持ちのお父さんがいまして、男兄弟が2人いました。弟がですね、お父さんに言うんです。お父さん元気なのに財産を受けてお父さんって、日本ではあるかと思うんですけど、当時のイスラエルでは財産を分けるって死んだ時にすることなんで、生きてるお父さんに財産を分けてっていうのは、うんと悪く取ったら早く死ぬってことになるわけです。とん でもない弟です。でもお父さんはこの弟に財産を分けてあげました、彼の分も。そしたら弟はもらうやいないですね、近くにいるとお父さんの目があるので好きに行きませんから、うーんと遠い国に、お父さんの目の届かないうーんと遠い国に行くんです。そしてそこでやりたい放題、ね、好き放題するんですね。この夏ですね、子供たちがこの宝刀息子をね、劇をしてくれたんですね。いつか見せてあげたいと思います。感動しましたけど、思いっきり遊ぶわけですね。お金がなくなってきます。するとですね、お金がなくなってきた時、これは私結婚指輪ですね、外すわけにはいきません、ね、結婚指輪ですけれども、当時のイスラエルは相続権のある息子、相続権を持っている子供は精細な子供はですね、指輪をはめていました。でもちろん大金持ちの息子ですから、すっごく高価な指輪をはめていました。その指輪を取ったんです。そしてその息子の記した指輪を外して売りました。高価だから。そしてそのお金でまた宝刀談判したんですね。お金がやがてなくなります。お金がなくなると悲しいかな、人は誰も寄りついてきません。お金がなくなっているのは本当の友達だけです、ね、誰もいなくなった時、なんか悪いことにその時ちょうどですね、その国に飢饉が来たんです。そうじゃなくても仕事がないのに飢饉が来ましたから、どんなに仕事を探しても仕事がありません。やっと見つかった仕事が豚の世話だったんですね。豚の世話は素晴らしいお仕事です、間違いないください。でも中東の世界、聖書の世界では豚は汚れた動物なので、まあ、最悪の仕事っていうんですね。で豚の世話をしながら、豚と一緒に寝て豚の餌を食べて、そしてそういう生活になったわけです。大金持ちの息子だった子は当然お風呂に入れません。髪はチリチリ、豚の餌しか食べないので痩せこけていきます。はっと彼は我に帰るんですね。そうだ、親父ん家に帰ろうって、お父さん家、親父ん家に帰れば雇い人でももっとまともないい生活をしてた。もう今更息子ではできないから、お父さん家に帰ってごめんお父さん悪かったって謝って雇い人の人にしてもらおう、そう思ってお父さんの家に帰るんですね。まあおそらくとぼとぼ帰ったと思います。今私ちょっと超えてしまってます、太ってますのでダメですけど、おそらくね、髪の毛ボサボサ痩せぼけてとぼとぼ帰ったと思うんですね。でお父さんのところに帰ろうって、ところがお父さんはですね、その痩せぼけてとぼとぼ帰ってきた息子さんもこう書いたんですよ。はるか遠くに彼を見つけるやいないお父さんは走り出してきて彼を抱きしめたと書いてある。私これは子供の頃聞いたんです。とっても感動しました。お父さんがはるか彼方に子供をこの子を見つけて走ってきて、お父さんがですね、息子じゃなくてお父さんが彼を抱きしめたって書いてあったんですね。とっても感動したんですね。でも二十歳を過ぎた大学生の頃、ちょっとひねくれておりました。ちょっとじゃない、かなりひねくれていました。思ったんですね、話がうますぎるなって。だって行った時はね、大金持ちで立派な服着てね、ちょっと胸そらしたと思うんですね。でこういう感じで行ったと思うんですよね。病気を帰ってくるときはね、痩せぼけてね、とぼとぼ歩いてきたんでしょう。いくら息子とはいえね、そんな遠くで人目見てね、そんな全く姿形が変わった息子なのにね、人目で分かるものなのかな、やっぱりちょっと聖書ってのはうまいこと書いてあるなと思ったんですよ。若い頃本当に思ったんですよね。私の父親で8人子供がいます。男の人と女の子に、上の4人はみんな不登校を経験しました。特に最初、長男がですね、不登校した時は衝撃でした。まあ親バカだと思ってください。とっても期待していたことなんです。で当時私はその個人の働きもあって、1年の4分の3から3分の2は長崎では家にいませんでした。世界中と日本中を取り回ってたんですね。今はそんなことありませんが、それでですね、彼が不登校になった時、私は思いました。私がいなかったからだって、私が悪かったんだ、本当に思いました。それで私の本業は牧師ですから、いろんなところに行って朝起きたらまずお祈りをします。寝る前に必ずお祈りをします。朝起きて手を合わせます。天のお父様って言って最初に出てくる言葉は、その不登校だった子供の名前がどうしても出てくるんです。長男ダニエルって言ったんですけどね、神様ダニエルってこうどうしても出てくるんです。寝る前にこう手を合わせると必ず出てくるんです。今は携帯電話なんて今ありますが、当時はまだなかったんで、電話をかけますと妻が出ますね。で妻が出てすぐ、まあ、長男ダニエルって言ったんですけど、ダニエルどうしてるとかね、まあ、不登校になった子供が すぐですね、妻のことを聞くよりも妻のことを聞いてしまうんですね。でこれは大げさじゃなくて、ロンドンで目を覚ました時も、東京で目を覚ました時も、それこそプロンペンで目を覚ました時も、最初に出てくるのはその不登校だって子供の名前なんですね。私は分かったんです。このほとんどのお父さんね、次男坊が出てきました、きっと思ったでしょう、世の中そんなうまくないって、きっと大変な目に遭うだろうって、いつか行ったこの道からきっと帰ってくる、今日は帰ってくるかなって、今日は帰ってくるかなって、お父さん毎日毎日毎日毎日仕事に行く前も、仕事が帰っていた時も、そっちを見ながら息子を待ち続けていたと思うんですね。私も分かるんです。だから一目見た瞬間、どんな姿形が変わっても、帰ってきた息子だって見た瞬間、本当になかったんだと思います。今私はこれをうまい話しておりますが、本当になかったんですね。ずっとこのお父さん、出て行った息子のことを考えてました。片時も頭から離れなかった。だからどんなに姿形が変わっても、一目見た瞬間、あれは息子だってなったんですね。そしてですね、面白いのは、走っちゃったんですね。当たり前と思うかもしれませんが、皆さん、私今野球部だったんですけども、今走るとですね、夜横になって寝れないんです。ちょっと気管支と喘息をやってですね。お父さんおそらくご高齢だったと思うんです。ほとんどのお父さん気がついたら走ってました。そして抱きしめたって書いてあるんですけど、大金町のお父さん衣服着たと思うんですね。息子はボロボロで匂いがしたと思います、帰っている時の息子は。でもお父さん走っていって、思わずも上手なりを脱いで抱きしめたとは書いてない。とっても高価な一枚が来たまま抱きしめました。服なんかどうでもいい、もう当然匂いがついて二度と着れなくなります。そんなこと関係ない、よく帰ってきた、気がついたら抱きしめていた、高価な服がダメになって買ったって構わない、よく来てたな、よく帰ってきたって抱きしめて寝れなかったんですね。息子が言います。お父さんごめん、ごめん、持ってられなかった、お父さんに対して悪かったし、天の父さん、神様に対して悪かった、まあ、そう言うんですよ。ごめんごめん、雇い人でいいから雇い人一緒にしてくださいって、こう子供は必死ですね。お父さんやってのことを言いました。一つね、一つ目ですね、靴を履かせろ、靴履いてなかったんです、大金の息子だったのに。で、個人に来る子供たちはほとんど靴を履いてません、靴なんてないんですね、靴を履いてることなんて言いません。よく分からせられます、靴を履いて履かせなさい。次、本当の雇い人にね、言うんですよね、すぐに上等の上着を持ってきて着せろって。上等の上着って言うんですよ、嘘書いてる上等の上着って。で、面白いなと思うのは、まだ彼は風呂に入って洗ってないんです、まだ匂いも汚いんです。でもすぐに着せろって、俺の息子だって、すぐに着せてやってくれって。3つ目、長崎のしっぽくより子羊をほぐれ、最高のおもてなしの仕方です。これは夜最高の宴会の仕方ね、長崎だってしっぽくよりになりますね。子羊をほぐれってみんなでやろうって。そして4つ目の話、これが一番感動するんですね。4つ目なんて言ったかというとね、これも本当の宿に言ったんですね。すぐに指輪を持ってこいって。抱きしめた瞬間、息子の指から指輪がなくなっていました。すぐに分かったんです。すごいと思います。当然売ったことぐらい分かるでしょう。それで放蕩したことも分かってたでしょう。息子はだからごめん、雇いにしてくださいって息子って言えない。でもお父さんに抱きしめた瞬間言いました、すぐに指輪持ってこいって、すぐに払おうって。お前何言ってんだって、今だって俺の息子じゃないかって、今でもかけがえのない俺の息子だろ、さあ指輪をはめなさいって言ったんです。本当にこの子嬉しかったと思います。そして子羊を振ってやるんですね。この話を前田さんはですね、子供たちに本当に靴を履いてない、名前もなかった、単純も分からなかったの子供たちばっかりなんです。こっちに来る子供たちは、その子供たちに前田さんが手振り身振りでですね、話をしました。こう言ってました。最後に、みんなこのお父さんのこと好きと、こういうふうにしたそうって教えてもらったんですね。そしたら子供たちがですね、子供たちで話に入るとね、一瞬こう動くんです。今の子は話に入らないとこうボールを投げますけどねね、こうやる、でこう子供が一緒になってこう動いてですね、みんな好きって言ったですね、ほとんどの子はですね、一緒になっててあげて大好きって言ってあげたんですね、子供たちが。 ところが、さっき言ってきたこのキアン、右側のお兄さんです。キアンだけは、一番前に座っているキアンだけは、前田さんをじーっと見て言いました。あれ見て手を挙げない。え？と思って、キアン、どうしたの？このお父さん好きじゃないの？って聞いたら、なんて言ったと思います。キアン。お父さんなんて、大嫌いだって言ったんです。殴られて、売られて、何とも苦労したキアン。お父さんなんて大嫌いだって言ったんですね。で、カインの方はですね、なんかまだ小さかったからでしょうね。みんなに連れてフラッと手を挙げてみたいですよ。よくわからなかったんです。キアンもはっきり言ったんですね。で、前田さんは、あのキアンを連れてですね、隣の部屋に来まして、他の子供たちはね、手を挙げた子供たちは若いに任せて、前田さんはキアンと一対一になりました、これ。そして、皆さん傷ついている人と話すとき、子供と話すときは、目の位置を必ず下にしてください。キアンってこう、こう書いていました。キアンって。前田さんは祈りながらですね、神様どうしたらいいでしょうって言いながら聞いたそうです。そしてこう言ったんです。キアン聞いてって。お父さんはね、二人もよ。一人は本当のお父さん。もう一人ね、天にお父様がいるの。そのお父様はね、今のお父さんのようにね、キアンのことを愛して抱きしめてくれるのよ。って言って、ごめんさん下から、じーっとキアンの目を見て、そして言ったことね、キアン、このお父さんのことは好きって聞いたんです。キアンはすぐに答えないで、じーっと見ていて、少し経ってから、うん、わかった。大好きだ。って言って、ニコッと笑ったんですって。それで前田さんが思いっきりキアンを抱きしめてあげたんですね。それから2週間経った時、1年前、決して私のところに来てくれなかったこのキアンと会が、気を使ってではなくて、本当に笑顔で私のところに走って飛びついてきてくれました。本当に嬉しかったです。そして2005年にまた行った時、キアンと話をしました。英語で。キアン何色が好き？オレンジ。今はポンテの明るい色がいっぱいあるんです。当時はなかった。キアン何が好きかの子は、サブジェクト。美術って、アートとクメール。国語と美術が好きなの。で、洋楽の好きなの。誰だね、君はアーティストだねって言わ、アーティストって言ったね。嬉しそうに笑うんですよ。ね、そして話をして、そして、遊園地、遊園地に来ました。今、カンボジアのプロンペンには、綺麗な遊園地ができました。去年かな、オープンしたのは。その頃はですね、皆さん、びっくりします。日本だったら絶対使わないボロボロの車とか、でジェットコースターがあるんですけど、1回上に上がって、1回下がって、1回上に上がって、1回下がるっていう、ただそれだけのジェットコースター。それに10分乗り続けるんですね。キアンと私は隣り合わせで乗りまして、10分間回りました。一緒にいて、そして最後にお話をして、帰ってくるときですね、今、言ったんですね、お帰りの初心から、ね、I love you って。キアンはレッスンが上がったんですね。そして帰るときですね、僕こう、車からバイバイってするんですけども、キアンはすごくシャイなんです。会話全然違うんですよ、弟の方がね。お父さんは手先取ってるんですけど、キアンはとってもシャイなんです。で、キアンにね、だからみんなの中になかなか入れない。ちょっとみんなと違うところでいたんで、私は手を振ってね、目で話ができたんです。キアン帰れないって。目で。2006年行った時にはもうキアンとあんまり時間を取りませんでした。他の子は、ね、もう大丈夫だったから。2009年行った時、キアンは前田さんのお手伝いをしていました。みんなも子供たちを、小さい子供たちを助けるために。本当に嬉しかったです。キアンの人生を変えたのは、一つの話ですけど、単なるお話じゃなかったんです。キアンは個人の中で、そのお話の内容を本当に自分の身で体験してたんです。だから、傷んでいた心が癒されたんですね。今日こうしてコンサートしていますけれども、その同じ愛で、神様は私たちも、国籍に関係なく、年齢に関係なく愛してくださっています。ぜひその愛を皆さんもですね、受け止めて、そして帰ってほしいなって思っています。最後にお祈りをしますけれども、さっき、ユミコさん、横田ユミコさんが言ってくれましたけれども、そのイエス様っていう方ですね、この方をここに迎えるときに、今言ったその神様の愛が私の内側に溢れてくるんですね。これは理屈ではありません。現実です。経験です。生きた経験です。神様は本当にあなたを愛していて、あなたと共に歩んでくれます。自分が見捨てても神はあなたを見捨てません。 できそうな方を今晩ですね、今日この夜じゃないや今日、ね、受け入れて回答してもらいます。最後のお祈りをしますので、皆さん手を閉じて目を閉じてお祈りの姿勢をとってほしいと思います。私が今から声に出して祈りますので、そうか、自分もその内容を受けてみたいな、まだよくわからないけどイエス様という方を私も信じてみようかな、その愛を受けてみたいなと思われた方がきっといると思うんですね。キアンのように本当に私も癒されて、そういう愛の中を生きたいと思われる方はきっといると思います。私について一緒に声を出して祈ってほしいと思います。すでにイエス様を信じているクリスチャンの方も一緒に大きな声でお祈りしてください。天のお父様、
私の心を開きます。
心の中に、
イエス様が
来てください。
私の罪の身代わりになって、
イエス・キリストが
十字架で
死んでくださり、
三日目によ
みがえられたことを信じます。キアンが体験したような
温かい
大きな愛で
私を包んでください。
私と生涯
一緒に歩いてください。
信じます。
イエス・キリストの
御
名によって
お祈りします。
アーメン。